皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都サンガ FC を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都サンガ FC を応援するさまざまなゲスト様や選手広報の方をお迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、紀仙坊おかみ林由紀香と
高野でお送りします。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして紀仙坊おかみ林由紀香と申します。
はい、
ね、
なんかすごい声なってます
ちょっとねお聞き苦しいかもしれないですけどね、もうねハードだったんですよ。やっぱし年末年始ね、
年末、
そうなんですよ。だんだんと年取ってきたせいかな
数がやっぱしちゃうんかな。あのね、そば、うん、ですよね。
いや、あの毎年同じ数で452枚。
あ、そう、
うん、あ、今年はね12枚プラスして462枚
やった
の
に。
そうなんですよ、
ね、
そうなんです。高野さんとかちょっとね少なくなった分だけよそが増えたんですよ。
あ、
うん、そうなんですよ。
申し訳ない
です。いやいや、ちょうどいいんですよ。いや、そういう形でね、もうね毎年のことなんですけどもね、実はね、ね、今年、ちょっとね、いろいろありまして、
はい、
その前に、
はい、
一つねいいことがありますね、はい、コレスポのね、これからラジオのシェアが広がったということで、なんと、舞鶴まで行っちゃうんですね。
ね、
すごい ね、お得に、ね、京都中心から市内からお得に、それから舞鶴、
ね、
ね、どんどん広がってますね。
もうなんか縦断してい
ってますね。うっかりした全国ネットネットなのじゃねえ、すごいです ね、ありえますよね。
そうなんですよ。舞鶴はね、京都のね、
はい、
77個っていう愛称で、
はい、77.5MHz で、はい、7個、は
い、そうなんですよ。でそこでこう、はい、ラジオ局が立ち上げられたんですけど。
あ、そうなんですか。
赤レンガ倉庫で、
あ、有名ですよね、
はい、そちらの方
なんですけ
ど、
あそこら辺であるんですか。
そうなんです。私もちょっと行ったことがなくてまだ
まだないの、
はい、そうなんですよ。
あ、そうなんですか。
ですけど、
はい、いいとこですよね、はい、場所ね、赤レンガ倉庫の近く、はい、
でなんで、舞鶴で、ラジオがね、京都これからラジオ、で京都参加の情報がこう、はい、オンエアされるかっていうと、ね、舞鶴も姉妹提携、
ホームタウンの一つに、舞鶴、
はいはい、さん、はい、いらっしゃいませ、
ホームタウンに加わっていただきまして、まあ、スタジアムがちょうど京都北部の方になるということで、はい、
そうですね、
ホームタウンに入っていただきました、
うん、なるほど、ね、だんだん広がりますね、
この機会に ね、
いいですね、はいはい、だから舞鶴はまた最後にも、ね、ご紹介しますけれども、はい、第3日曜日の、
はい、
朝の9時6分ですね、
はい、
ですから今度は1月19日の日曜日朝9時6分から45分番組になりますね、
はい、
はい、ぜひお聞きください、
はい、
はい、
よろしくお願いします、
はい、そういうこともあって、はい、で元へ戻って紀仙坊の話になりますけどね、
はい、
かの有名なプリンス君が、
は
い、ボーダーコリーちゃんのね、お星様になりまして、でね、高野さんもよく ご存知のうち あの教育合宿の時にね、はいはい、いつもプリンスはね頑張ってね、子供たちの、フォローしてくれたんですね。その相棒がねいなくなってね、ちょっと寂しいな。
そうですよ ね、もうなんかほっといてもこう紐でつなげるのがついてきてましたよね。
そうそうそうそう、ね、うん、もうそれぐらいね、賢くて、毎日ね鹿を追ったり、ね、山でもうね野生化もしてたんですけれども、ただやっぱしもう12歳でね、
12歳、
うん、でただね彼は1年ちょっとぐらいの時にね、
はい、
1年3ヶ月までの間にとっても辛い目にあったんです。実は保護犬なんですよ。
え、
保護犬。
あ、そうなんですね、
うん、で最初はね、育ったところはすごくいいとこで、ある会社の経営者のお家でね育って、その社長さんのお家から車に乗って社長室まで行ってたんですよ、
はい、
でもう毎日その繰り返しね、はい、だから車乗るの大好きでね、車ね、車乗るって言ったら喜んで自分から乗ってハウスに入る、ボックスに入るんですよ。うん、そういうワンコで、ただかわいそうに倒産なさってね、その社長さんがね、経営者が会社倒産したので、ボーダーコリー大きいから、
はいはい、
自分たちアパートに住まなあかんということで飼えなくなったと。兄弟犬で飼ったはったんですけどね、 プリンスともう一人ね、もう一頭いたんですけども、でそれでその後に飼えなくなったっていうね悲しいことがあって、保護団体ボーダーコリー専用の、保護団体であるんですよ。ボーダーコリーはねちょっと特殊な犬なので、犬全犬種の中で一番賢いんですよ。
あ、そうなんですか。
ただし、特にオス男の子はね、自分で認めた親分でないと言うこと聞かないです。唯一無二なんですよ。
あ、そうなん
ですか。はい、
あ、
そうなんです。それぐらい厳しい。あ、そう。で自分が認めない飼い主はね、言うこと聞かないんです。
はい、
そうなんです。でね、だから虐待を受けてね、そこで保護してもらったところで虐待を、預かりさんって言ってね、保護してもらってるところで虐待を受けて、私が出会った時は、大腿骨の筋肉はなかった、全く。
どういうことなん
や。もう腰がもうへっぴり腰になってて、動けない、運動できない状態、歩くのがやっとぐらいですね。走れない、ひょっとしたら将来的に車椅子になるんじゃないかなっていう、で私はもういいよと顔を見た途端にね、私にすがるような顔してね、もう私の言うことをね出会った日から聞くんですよ。だからやっぱりご縁があったんでしょうね。その保護団体の人8人ぐらい来られて心配してね、やっぱり虐待を受けてるから、ね、怖いからということで、やっぱり人を噛んだりもするんですよ。甘噛みやけどね、本人にしたらやっぱり言うこと聞かない、甘噛みするっていうことでね、問題児だったので、ただ私にはねピッチャーという言うことを聞いて最初から、だから本当にみんながね、皆さんびっくりされて、それからキセンボの子になったんですよ。
そっか、そ
んな、だからそういう悲しいね過去があったんで、まあね、キセンボで幸せになってくれたらいいなと思ってね、はい、子供たちとね一緒にねあちこち行ったんですけども、やっぱり虐待を受けたトラウマっていうのはなかなかね、治らない。それはもう人間でも一緒ですよね、子供たちでもそうですよね。だからね、皆さんね、ペット飼うのはいいんですよ。ペット飼うのはいいけども、自分の生活スタイルに合ったペットね、やっぱりワンちゃんの習性とかね、きちんとお勉強して、それからペットショップの方、ブリーダーの方はきちんとそういうことを説明してね、販売していただきたい。もう生体販売はしてほしくないんですけどね、本当はね。だからきちんとね、その人たちのお家に合った、家庭環境に合ったワンちゃんを選ぶことが一番肝心ですよね。ということで、そういうことでプリンスもね、そういうお話の役に立ったらいいかなと思いまして、はい、幸せなワンちゃん猫ちゃんにねなってほしいですね。いっぱいね、
そうですね、増えてほしいですね。まあ、ね、そういうなんかお星様になりながら、子供たちにまた見てくれてます
ね。それは本当にね、高野さん、子供の教育にもね、人間の教育にももうつながるんです、強くつながるんですね、今まで見てきた中でも、はい、
はい、
ね、はい、そういうことで、では高野さん、ご案内の方よろしくお願いします。
はい、京都これからラジオでは番組へのお便り、はい、そして京都産外 FC への応援メッセージを増しております。宛先は info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスは075-253-6901 075-253-6901、京都これからラジオウェブサイトからでも投稿できますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けしましょう。1月のコレソンは第2週パーソナリティ竹上久美子が、久美子さんがね、2011年にリリースしたアルバム女装とロンドより冬の人気曲ランプです。で、それではお聴きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、それではこちらからゲストコーナーに参りましょう。本日のゲストには京都産が FC 育成部部長の本田正也さんです。こんばんは、本田さん。
こんばんは。
はじめまして。はい、
よろしくお願いします。
子育て上手な産がで子育て上手な本田さんとお聞きしてますが、はい、ちょっと自己紹介がてらちょっと、はい、お声をいただきたいんですけれども、
はい、はい、はじめまして、京都産がの育成部の部長をしている本田です。
はい、
よろしくお願いします。
はじめまして。
私自身京都産がで、はい、96年から、はい、 仕事をさせていただいてまして、
そうですか、はい、
まあ、最初4年間ほど、はい、プロのサッカー選手でやらせていただいて、
そうですか、
その後は、現在まで育成を中心に、はい、仕事をさせていただいてます。
そうですか、
すごいですけど4年間されたということなんですけど、もう J1 とかの、
そうですね、
すごい時代じゃないですか。
そうですね、96年から99年の4年間ですけど、はい、その時はそうですね、ラモスさんとかが
ね
おられた
時です。すごい、はい、華やかな時代ね、はい、ね、あ、そうでしたか、はい、いや、それで育成部の方の、に行かれたと。
そうですね、
引退後は、はい、あ、そうですか、はい、どういうふうに違います、やっぱ選手とそういう育成の方に回られた。
そうですね、本当に全く違う世界だと思います、はい、っていうのは、まあ、選手ももちろんチームのためにサポーターのためにプレーするんですけども、はいはい、やっぱり指導者となると、やはりそこがまたさらに責任が重たくなるというか、ね、子供と関わるっていうところで、
はい、
すごく責任重大だというふうに思ってます、
はい、あ、なるほどね。
でもそのね、育成の仕事をしようって思ったのは、そのどういうかな、本田さん自身がそこもぜひしたいっていうか、いや、もうチームとしてからもうこういうことできるのは本田しかいてないみたいな感じで。
そうですね、その時、はい、ありがたい話で、はい、まあ、自分のセカンドキャリアを考える時期に当たった時に、
はいはい、
ありがたいお話をいただけたっていうことで、まあ、自分がどれだけできるかちょっとわからなかったんですけども、はい、せっかくいただいた話なんで、やってみようという形で、何もわからなかったんですけども、本当に周りの先輩たちがもう一緒にやろうって言っていただけたので、
そうですか、
はい、そこに飛び込みました。
ここ来て、あ、そうですか。もう全然違うね、そのジャンルに、ね、まあ、同じサッカーはサッカーですけどもね、サンガの中ですけども、やっぱりそんだけ違うんですね。やっぱしね、選手のサイドと、ね、育てる方の ね、形とはね、
私も若いですよね、その育てる方なんで。
そうですね、本当に今で、はい、20年前かな。27年前ぐらいなんで、はい、まだその時20代
だったんですか。
20代でした。20代でした。
あら、そうですか。
6、7ですね、はい、
26、7でも子育ての方に、そうですね、はい、あ、そうですか、
は
い、で今なんか、うん、ね、聞くところによるとなんか表彰されたとか。
そうです、昨年の12月に2019年の J リーグの、
はいはい、
育成最優秀クラブ賞をいただきまして、
育成の最優秀、はい、最優秀クラブ賞、
はい、
をいただきました。すごいですね、はい、素晴らしい。
J リーグの方から
ね、はい、J リーグ全体ですよ ね、
そ、 うです
ね、それはすごいですよね、うん、はい、快挙ですよね。
サッカーはね、なんかすごい選手らがいっぱい
出てますもんね。育ってますもんね、うん、素晴らしい選手ばっかり。
そう、ね、その、影のこう、うん、ね、
功労者ですよ。
功労者がやっぱり本田さんでした
んです
よね。隠れ功労者、
皆さん支えられて。
いや、そうですか、は
い、
ててね、
いや、すごい選手、
ね、
今の JA サンガのレギュラーの、ね、うん、
ね、
活躍されてる
選手、若手の、ね、うんうん、ユース出身の子とか、
ね、そうですね、
選手とか、
そこも表彰の基準に入ってまして、
うん、そうですか、
福岡新平選手が1年目からですね、
はい、
J1、J2 合わせて一番若手で出た選手ということで、そこも表彰のポイントに、
ね、
はい、なりまして、
うん、そっか、
すごい楽しみですね。
そうですね、宮吉選手もそうでしたよね、
はい、そうですね、宮吉選手も私は小学校6年生から、
小学校6年生から
関わらせてもらって、まあ、我々のチームには、 中学生のチームには中1の頃から入ってきて、は
い、そうですか、は
い、頑張ってもらいました、
はい、いやもうほんならまだプリプリの可愛い子やったんで今でもそんな感じやね面影残ってる選手やけども、あ、そうですか、
ね、なんか大変ですよね、なんかちょっとまだそういう時なんで、こう生意気なね、なんか思春期の時なんでこうそういう名をこう上手に使うっていうかね、
ね
そうですね、まあ、宮吉選手に関してそん、まあ多感な時期はもちろんありましたけど、はい、そんな手がかかるような選手では
そうなんですか、
はい、
そうですか、
はい、もう本当に純粋にひたむきに、
あ、すごいピュアだったんですね、
はい、そうですね、はい、
どうなんですか、その時のね、あの年の年齢差があると思うんですけれども、はい、お兄ちゃん的な存在なのか、お父さん的な気持ちなのか。
そうですね、今は本当にあの、まあ、今この立場にならしてもらって、まあ、父親的な立場で、
はい、
あの自分自身は思ってます。
やっぱそんな感じになるんですね。
はい、
ね、いいですね。やっぱりそういう気持ちがあるから子育てできるんでしょうね。皆さんね。
この人たちもね、うん、ついて、あ、この人にやったらこう、うん
ね、多分逆にあの選手とかそのねユースの子供たちにしたら、お父さん的な感じに思った話違うかね。同じようにね。うん、
そうですね、あの
間違ってお父さんって言われますね。いやたまにね、うちね、私もね、あの子供たちと一緒にねなんかやってたら、ママとかお母さんとか言われる時あるんですよ、子供たち間違って、あ、間違ったって
学校の先生とかよくありますよね。
ありますよね、
はい、まあ、自分の立場からしたらその監督とか現場の、現場でやってるスタッフも含めて、私自身が今責任者でもあるん で、
はい、
でそういった意味でこう父親というか、そういう形で
総括のお父さんみたいな、
そうですね、あのスタッフにも選手にも関わっていけたらという男で思ってます。
あ、そうですか、はい、ね、なんかファミリーやね、いいことです ね、
ね、
大きなファミリーで、ね、素晴らしい、
サンガファミリーです
ね、 ね、そうですね、はい、もうそれが一番ですよね、その気持ちがね、うん、はい、ありがとうございます。ちょっとではね、ここで一曲挟みたいと思いますね。はい、本田さんのリクエストで UB40 の好きにならずにいられない、どうぞお聴きください。
Falling in love with you.
本田さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではね、本田さん、ね、サンガさん の、 その育成の方のね、ちょっとなんかお話ありますかね。
はい、今日からトップチームが、
はいはい、
指導 したんですけども、
はい、あ1月の、8日からですかね、はい、指導はね、はいはい、
でそこにですね、はい、我々のアンダー18チームから2名、はい、トップチーム昇格した選手が
今年、そうなんですか、はい、うわーすごいな、じゃあもうイケイケのピチピチの、はい、
で、はい、まあ、川崎壮太と、
はい、お名前いただいていいんですね、はい、川崎君、はい、
で選手、あと山田風紀という選手、はい、2名がアンダー18から今年トップチームに昇格して、
うわすごいな、はい、プロになるんですね、
そうですね、
うわすごい楽しみですね、はい、そうですね、ますますね、
ね、もともとね、うん、すごい活躍してましたね、アンダー、
うん、そうそうそうそう、
そうですね、あの、ね、2人は、はい、ですね、1人の川崎壮太は、はいはい、甲府の方から、
はい、
我々のそのスカラーアスリートプロジェクトっていう、はい、プロジェクトを京セラさんと、はい、立命館学園さんと我々で、はい、やってるプロジェクトがありまして、はい、でそれに憧れて、はい、まあ、基本的に文武両道というところで、はい、で彼自身も、はい、あの甲府からそのプロジェクトに参加したいということで、
うん、
高校生から我々のプロジェクトに参加して、でトップの方に昇格しました、
はい、あ、じゃあもともと甲府の子やったんですね、
そうです、
あ、そうですか、
すごい ね、あのあれですよね、勉強ができないとダメっていうやつですよね、
そうです、そうです、う
ん、
で、
あの以前ね細田さんからもご説明いただいたね、うん、そうそうそう、文武両道でなかったらいけないっていうね、うん、ご指導の下で
彼自身もあの、うん、甲府の中学校に通ってて、オール5の成績で、
お、すごい、
はい、
お利口さん優秀ですよね、
はい、で小学校4年生の時にこのプロジェクトを甲府で知って、
はい、あ、小学校4年生でして、
はい、でそれで
頑張らはったんですね、
そうです、でそれを夢見て、あのぜひユースにチャレンジしたいということで、はい、
うわすごいな、
はい、入ってもらって3年間頑張って、はい、
あ、オール5で頑張ったんだ、かわいいですね、余計ね、
そうですね、でもう一人の山田風紀の方も、はいはい、あの我々アンダー12の SP コースっていう、
はいはい、あ、じゃあもう
スクールがあるんです、
小学生ぐらいの時から、
そうです、はい、で彼はそこからずっと順調にアンダー15と昇格して、はい、アンダー18でも頑張って、
はい、うわで今回すごいな、
はいはい、地域の子として滋賀、はい、滋賀出身なんですけども、
そうですか、
はい、彼も昇格しました、
そうです、はい、ね、地元、まあ、関西出身でね、いいですよね、それもね、
大体何歳ぐらいから預かってるんですか、
そうですね、実際今は小学校4年生、一番下は4年生ですね、
小学校4年生から、
はい、そこはスクール活動なんですけども、
はい、
はい、やっております、
サンガのユースに入りたいと思っても、でもすぐに入れるわけじゃないんですよね、
そうですね、もちろん我々もスカウト活動もしてますし、でセレクションもやってますし、
はいはい、
で狭き門の中で、まあ、言い方はあれですけど、選ばれた選手のみがこう、
ね、やっぱりそうですよね、そうですよね、
そうところです、
うちのね、キセモのお客さんの息子2人もね、サンガさん受けたけどね、サッカー好きでずっと小学生からやってたけど、中学生かな、受けたけどあかんかった、あ、じゃあ小学生で受けてあかんかった、中学生で受けてあかんかったっていう、ね、
やっぱりそれぐ
らい、ね、厳しいよ、だからご両親が、お父さんお母さんが厳しいとか言ってね、うん、やっぱり言ってましたよ、相当入れ込んだ春ね、お家なんですけども、はい、もうやっぱり狭き門っていうのはね、選ばれしね、メンバーなんですよね、うん、その中でもね、頑張って頑張ってトップに入るっていうのがすごいですよね、本当に一握りのね、はい、いやもう ね、そのお二人の選手ね、おめでとうございますね、ずっと頑張っていただきたいですね、
サンガで、
今年2020年すごいですもんね、やることいっぱいあって目立ちますもんね、サンガさんもね、
亀岡なんていいですよね、うん、そうです
ね、はい、どこでも、ね、デビューできるなんて素晴らしいですよね、はい、
恵まれてます
ね、ありがとうございます、はい、それでは、コレスポのね、はい、お願いがございまして、座右の銘をお願いできますか、
はい、私の座右の銘はですね、
はい、
経典愛人です、
あ、経典愛人、あれドキドキドキドキだよな、はい、素晴らしい言葉ですよね、はい、
私自身、はい、まあ、今まで、
はい、
もうそうなんですけども、はい、サッカーを通して、はい、本当にいいこと悪いこと、
はい、
苦しいこと、しんどいことをいろいろ経験してきました、はいはい、でその上で、まあ、起こることは必然だと、
はい、
そういうふうに捉えるようにしています 、
はい、
でその上で関わる人を、はい、まあ、まず自分を大切にすることと、はい、あとは自分に関わる人を、はい、大切にしていこうと、
はい、
愛していこうという言葉で、はい、私自身経典愛人という言葉を、
はい、
すごく大切にしております。
いいですね。ね、もう私たちその言葉を聞くだけで
チーンときますね、
涙出てくるというでもね、やっぱ素晴らしい言葉ですもんね。これはもう本当にもうどなたでも変えられないような、ね、言葉ですよね、うん、もうそれをお持ちやということはね、嬉しいですね、うん、ありがとうございます、ではもう一つお願いがありまして、若者へのというかね、まあ、子どもたちへの、ね、応援メッセージ、エールをお願いできますか。
そうですね、私も指導者で、はい、もう20年近く、
はい、
子どもたちを見させていただいてまして、はいはい、でまあ、実際チームを作る上で、
はい、
本当に気づかされるんですけども、
はい、
上手い選手ばかりがいてもダメですし、
ああそうですか、
はい、でそういう意味で本当に人それぞれ、はい、子どもたち一人一人個性があると思ってまして、
はい、
で人に合わせるんではなくて、はい、自分の一人一人強みが絶対あるはずなんで、でそこを子どもたち一人一人が意識してもらって、はいはい、僕らはその強みの集まりでチームを作っていくっていうのがあるので、
はいはい、
子どもたち一人一人誰かの真似をするとかではなくて、
はい、
自分が持って生まれたものを磨いていってほしいなと、自分に誰にも負けない武器を持ってもらいたいなというふうに、まあ、普段我々の選手たちにもスタッフにも、
はい、
そういったこと
をおっしゃってる、
はい、を大事にしております。
そうか、なんか上手いだけでもあかんっていうのがね、なんか深いですよね。
いや、ね、共通、本田さんがね、うん、今おっしゃったね、エールとね共通するようなところでね、ちょっと先日ね、NHK の、某 NHK のね、プロフェッショナルという番組、あそこでね学校の先生出てきはったんですよ。もうカリスマ学校の先生というね、はいはい、まあまあね教育の方で、私もまあちょっとそのか、ね、関係もあるんで見てたんですけども、ずっと見てて、そんなね、一つだけ一箇所だけすごく感動したことは、今ね本田さんがおっしゃったみたいに、みんなよくできる子ばかしではいけないんですよ。正解ばかしではね、際どい正解とか際どいアウト、それをね、それをこうピックアップしてまたみんなに見せると、それがね面白いっていうね、考える力になると、際どいアウト、不正解、際どい不正解っていうのを、ね、それを取り上げてるっていう、それはね素晴らしいなって、今ねちょっと本田さんのお話聞いてて、あ、これやなと思ってね、はい、だからいいね、上手な子ばかしで分かるね。
そうですね、
はい、
細川さんと僕現役1年や やらせていただいたんですけど、
そうなんですか、1年、はい、
細川さんは本当にもうチームで一番走る選手だったんで、
そうなんですか、
うわ、私はもう下手くそですけど、はい、もう本当一生懸命ボールを相手から奪うことで、まあやってきたんで、
はい、
そういったこう、
じゃあ細川さんの姿も見ながら、
そうですね、はい、もうそうやってみんなが助け合ってチームを作ってる、
いいですね、はい、いやでもその OB のね、選手の OB の方たちがこうやってこっちのね教育のサイドね、サンガの応援のサンね、この仕事としてのサイドからねいらっしゃるいうことは面白いですよ
ね、
なんていうの、熱いですよね、ある意味ね、こう本当にさっき言われ
た、本田さんは謙遜して言ってますけど、すごく私は体力、頑張るだけの選手だったので、彼はすごくこうクレバーな選手だったんですよ、本当
は。そうなんですか、はい、体力消耗派と、
私はそうです彼はすごいクレバーな頭を使うタイプの選手でした。
あ、そうなんですか、
それぞれ特徴がやっぱり
クレバー派と、 面白いな、いろんな人がいてね。いやでもそれもそうですよね、今ね本田さんおっしゃったみたいに、あのいろんな選手がいてとか、いろんなあの、ね、子供たちがいて一つのチームになるっていうね、それをうまくこう指導するのがっていうかな、監督であり指導者でありっていうね、
本当今本田さんおっしゃっていただいたように、それがあのすごく魅力的なチームというか、
ね、
心を動かすチームになると思う。
あのさらに素敵だなと思ったのはそうですね、そこですね。だからやっぱりサンガさんのいいとこっていうのはそこですよね、うん、なんかあのアットホーム的なとこもあって、あの数字もちろんね、数字もあるでしょうけどもね、厳しいプロの世界ですからね。でもやっぱしそのユースから出てきたね、みんなでこう育てるっていうね、可愛がって育てるっていうね、それがあの何観客の方にもね、応援団の方にも分かってるようなとこありますよね。
そういうね、ちゃんあの、はい、ね、そういうちゃんとこうした道をこう歩まれてるんで、うん、
ね、
そういうことで、
本当にまさにね、そうですね。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではでは、もういい話を聞いた後に、はい、ちょっと2曲目ね、あの本田さんの方のね、はい、リクエストで、ペットショップボーイズで Go West、 どうぞお聞きください。
サンガコレスポインフォメーション
京都サンガサンガ、
はい、こちらから、サンガコーナーに参りましょう。細川さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いいたします。
こちらこそ今年もよろしくお願いします。
はい、サンガさんはいかがでしょうか。は
い、ですね、いよいよあの2020シーズンが、はい、あの始まりました。
いよいよ
シーズンは、そうですね、あの本当に待ちに待ったシーズンといいますか、
はい、
スタジアムがですね、いよいよこのシーズンから、新しくなって、
そうですね、
ステージが変わるということで、はい、非常に大きな、はい、あの1年になるというふうに思っています。
そうですね。
でサンガもですね、1月の7日にですね、はい、新体制発表会ということで、はい、新監督となる実吉監督、はい、それと新加入の13選手、
はいはい、
そのうち2人はですね、はい、都合欠席だったんですけど、はい、11選手がですね、はい、揃って、記者会見を行いました。はい、でその時に合わせてですね、はい、2020の新ユニフォームも、はい、発表になりました。
はい、
この新体制発表会が、あるとですね、いよいよシーズンが始まるんだなという感じになりますね。でその翌日からですね、はい、チームが、練習をスタートということでですね、今年はですね、はい、実は先週だけではなくてですね、はい、クラブの全スタッフが、はい、午後2時にですね、はい、選手に合わせて全員集まってですね、
全員集合、
はい、全員集合して、そこで、はい、選手、スタッフ、全員がですね、自己紹介をしてですね、本当にクラブ一丸となって、今年戦おうという、会を初めてやりました。
そうですか。
私も長くクラブいますけど、こういう会は初めてでしてですね、なかなかいいもんだなと思いましたね。で選手たちも非常にそのクラブのスタッフに対するこうリスペクト、
はい、
そういう気持ちを表してくれてですね、
はいはい、
選手によっては、こういうスタッフの皆さんがいるから私たちが戦いますみたいなことを言ってくれたりとかですね、
嬉しいですね。
もう本当にこういいスタートが切れたなというふうに思ってます。
そうですか。
はい、でちょっと今シーズンの PR をさせていただきます。そうですね、
はい、はい、お願いします。
実吉監督は、はい、昨年はコーチという立場だったんですけれども、はい、今年監督ということで、はい、昨年はですね、非常にいいサッカーをしてくれたということで、はい、サポーターの皆さんからも非常に評価をいただいたんですけれども、
はい、
そうですね、そのサッカーをベースにですね、はい、新たな選手、新加入してくれる選手を加えてですね、はい、さらに攻撃的に、はい、魅力あるサッカーをしていきたいと、はい、
さらに攻撃的、
でそれもその新スタジアムということで、実吉監督非常に意識をされてまして、
はい、
このスタジアムで、はい、皆さんに感動を与えられるような、
はい、
そういう、プレーを、していきたいというふうに非常に高いモチベーションで、取り組んでくれています。
はい、
で選手もですね、今回は、もう全選手紹介したいんですけど、
はい、
加入選手が多くてですね全選手紹介する時間ないんですけれども、
はい、
特にですね、
はい、
浦和レッズから、はい、加入しました森脇選手、
はい、
で彼はもうサンフレッチェ広島浦和レッズ、
はい、
本当に実績のある選手ですし、
すごいあちこちいいチームですね。
そうなんです、彼が、サンガを選んでくれた理由というのも、はいはい、 もちろん一つはそのサンガのその強化スタッフのですね、はい、熱意ある勧誘っていうのがあったんですけれども、はい、やっぱりその新スタジアムっていうところに非常にこう、
は
い、
あそうですか
ということも言ってくれてました、それともう一人がですね、はい、横浜 F マリノスから加入のリー・タダナリ選手、はい、この選手もですね、はい、あのもう実績は十分の
めっちゃ有名な
選手、有名な選手です、はい、
あのワールドのワールドえあれになんか
中出てました
ね。中出てましたか。なんかアジアカップで決勝点と
ね。そうですよね。
そうでした。
そうそうそう。
すごい、まあ、
本当に優秀な有名な選手ですね。で彼はですね、記者会見でもすごくいいことを言ってくれてましてね。
あそうですか。
なぜ京都を選んだんですかという質問に対してですね。はい、やはりあの京都というクラブに非常に可能性を感じると、
はい、嬉しいですね。
でそれはあのもちろんそのスタッフの熱意とかですね、監督の考え方っていうのもあるんですけれども、彼が言ってたのは京都という街、
はいはい、
でこれはあのお金では買えない素晴らしいことだと、京都という世界に誇れる街、この街にあるクラブっていうことに私はすごく魅力を感じました。しかもその
嬉しいですね、
京都のですね、いろんなこうスポンサーさん、企業さんがこの素晴らしい、企業さんが支えるクラブ、京都という地で、ここをホームタウンとするクラブ、こういうクラブが、J2 にいてはいけないと、そこで自分も何か力になれるんじゃないかということ
を言ってくれはるな。J2 にいてはいけない
と、いうことを言ってくれてました。
本当その通りですよね、はい、
でみんなあの本当に新加入選手もですね、すごく熱意を持って、加入してくれてます。
あ
でいよいよ、練習始まりましてですね、これから沖縄でのキャンプを経て、
キャンプね、
2月の9日にですね、はい、スタジアムのこけら落としということで、
2月9日ですね、
はい、いよいよ日曜日ですね、はい、そこで、2時キックオフでセレッソ大阪と、はい、プレシーズンマッチを行います、
はい、
これがあの本当のスタジアムもお披露目ですし、2020シーズンのチームのお披露目と、
ね、もうこれはいかないとね、
ぜひここでたくさん集まっていただいてですね、はいはい、球技専用スタジアムのこう魅力をですね、はい、みんなで共有したいなと、
ね、はい、もうその感動をねまずね、はい、こけら落としの、はい、
ぜひあのこの日は集まっていただ
きましょう、
みんなでです
ね、私も早締めていきます。私も早締めて早締まりしていきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあ、あのね、あの、細川さん、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
本田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、高野さん。
そうですね。
うん、ちょっとあの先ほどのね、はい、あの、一番最初にお話してた、
はい、
シェアの拡大ね。
はい。
はい、あの、FM 舞鶴さんのね、あのリスナーさん初めましてですけど ね今回ね、
はい、
はい、第3日曜日の1月19日日曜日、朝の9時6分から45分、
はい、
FM 舞鶴さんで、775 77.5MHz で、あの放送いたします、
はい、
それから FM おとくにさんは第3土曜日、はい、PM ね午後9時から、ね、はい、45分で行いますので、どうぞ皆さんお聞きください。お楽しみください、
はい、お願いします、
はい、次回の放送もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お相手は林幸香と
高野でお送りしました。
ありがとうございました。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。